主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれきね、第219回、はいですね。あのケリーさんね、
何
任天堂スイッチを買ったんですよ。
あー、なんかこんな引っ付けるやつ、うん、
そう、ちょっとな
CM でしかない
なうなテレビゲームを。
あー、あかん言うててん。
え、
コータあかん言うててん。
なん、そんなこと言ってたっけ。
ハマるから。
あ、そうなんです。見事ハマってまして大変引きこもりがちに。
バカだね。
飲みにも行かずゲームばっか。スプラトゥーンっていうゲームとスーパーマリオをずっとやっております。で、今のねテレビゲームってすごいんだよね。あのネット通して同じゲームやってる人とお友達になれるんですよ。
ああ、
うん、
一緒にするわけ。
一緒にプレイできるんですよ。
へ、
あっちとあっちの家とこっちの家でとか。
殺し合いとかするわけ。
そんな、まあ僕はそんな残虐なことはしないですけど、まあまあ似たようなのもできたりとか、
うん、
協力したりとかできるんですよ。
はあ、
うん、あのね、リスナーの方でケリーさんのフレンドになってあげてもいいよという方はご一報ください。
なんかじゃないの、その源氏名があるんでしょ
う。あ、源氏名はケリーさんで、
あ、ケリー
な、ケリーおもれきで、あのしてますが、あの一応なんていうんですか、あのパスコードっていうんです、パスワードっていうんですか、
うん、
あのシリアルナンバーがあるので、
はあ、
うん、それで検索してもらうと早いので。
あ、そうですか、はい、
だからさ、あのお便りくださる方とさ、
ああ、
そのゲームで使ってる名前は一緒じゃなかったりするじゃないですか。
だからリスナーの人
もし、うん、そうすると誰が誰だか分かんなくなっちゃうのでね、
あ
のご一報いただけたら、あのゲームの中ぐらいは友達が増えてもいいかなと。
現実と違ってね。
はい、はい
はい、
そうです。それで、あのお友達ゲームの中でお友達が増えたら年末年始も楽しく過ごせるかなと。
ゲームの中で
しょ、うん、だったら ほら誰も遊んでくれない年末年始よりは良くないですか。
街に出なさいよ
はい、まだね本当にあの友達になっていいよという方はご一報くださいね、
うん、
さあ今日はですね、江戸時代のテーマでいきますが、あの大名、
大名、
はい、
は
あ、まあ江戸時代の大名ってこう日本史の授業で習ったのが審判大名、譜代大名、戸様大名って、
うん、
3種類に分かれるんだよっていうのは習ったんですけど、
それでいいじゃん。
なんかもうちょっと細かく分かれるみたい、分かれてるんだよっていうような資料を見たので、ちょっと紹介してみようかなと。あのこれなんだっけ、あの東京の両国にある江戸東京博物館ので見た資料なんですけども、それによるとこう大名の分類という分け方、あ、分けてるのがあって、
うん、
あの審判、譜代、戸様をより細かく、細かくってほど細かくないけどいくつかに分かれてるので、
うん、
あのそれちょっとどんなもんかなというので今日はやってみます、
うん、
まず上から言った方がいいかな。審判、審判っていうのは徳川の、うん、親戚筋でいいんだよね。
はあ、まあそうですね
で、そうするとあのまず御三家と御三教がありますね。でこれはずっとずっとずっとずっと前に、
うん、
うちの番組でもやりました。覚えてる？
やったっけ？
うん。
御三家と
御三家と御三教の
違い？
違いみたいなのを。
そんなのやったっけ？
十何回の世界だと思う。
ああ、それは覚えてない。
3、4年昔。
それは覚えてない。
はい。にやったんですけれども、まあ、御三家というと、あの、尾張徳川家、
うん、
紀徳川家、水戸徳川家ですね。そうですね。これ家康の子供たち。
そうですね。
で、御三家っていうのが、田安家、一橋家、清水家。
うん。
これは吉宗、八代将軍、吉宗の子供や孫が、
清水家はまあですよね、孫ですね、孫ですね、家の子供ですね。
あれ、この御三家のうちどっかがなんかたまに在籍しなかったりお殿様がするお家があったよね。清水家だっけ、田安家だっけ、
うん、そんなの、
うん、なんか結構空席があったようなのが、話したのがなんか印象に残ってるんですけどね。
まあ、大名じゃないからね、厳密に言うと。もうそのファミリー、
うん、王族みたいな、
王族っていうか、まあそうやね、別に参勤交代するわけでもないし、
江戸城に住んでたんだもん
ね。基本的にずっと江戸城にいるし、うん、名前もまあ田安っていうけど、別に田安さんじゃないんで、徳川さんなんで。
でも一橋慶喜っていうじゃん。
まあ一般的にはそう言うけど、
それ通称名、
一橋門のとこにお屋敷があるからっていう。
一橋の徳川さんなんだ。
まあ徳川家ですね、基本
的に。全部これ現在も、この間誰か、この御三家か御三協の当主が亡くなったってニュースなんか聞いたような気がするな。
あったっけ。
まあいいや、はい。うん、でまあこれちょっと別、御三家は大名なんでしょ。
まあ、大名だけど、まあ、御三家もちょっと大名の中で別格なんで、まあ、基本御三家と御三協はまあファミリーって扱いだよね。
でも参勤交代してるよね。
御三協はしま、御三家はするけどね、まあ、一応大名っちゃ大名だけど、大名以上、まあ、なんか家族未満みたいな
大病以上家族未満、
ね、まあいろいろ別格なんで、
ね、
うん、扱いが
そうですよね、うん、はい。続いてね、そのね、まあ、御三家御三協の次が家門、
うん、家門、
家の門、
うん、
あの玄関の、玄関じゃないや、
うん、
門ですね、
うん、
はい。これは徳川の親戚なの。
まあ、親戚でも比較的その近しい、
遠い親戚、
その何代も前に別れたとかそんなんじゃなくて、まあまあ家康のその前後に将軍家とまあ基本的に近い、
うん、
まあお家だね。
ね、まず一つがね、越前松平、
うん、
これは徳川家康の次男結城秀康、ね、
うん、
あれ結城秀康って次男か、
次男、
あ、そうか、長男が、
長男は死んでるから、うん、
あれですね、
うん、
あのの、の、信康でしたね。
そうそう
そう、はいはいはい。で2つ目がね、会津松平家、
はい、
これは秀忠、うん、二代将軍秀忠の三男星名正幸を祖とする松平家、
うん、
星名なのに松平っていうの。
星名家に先に養子に入っちゃって、
はいはい、
うん、でその後その会津藩にはなってから、まあ、松平っていう名字もらうんで、
うん、あれ、この星名正幸って
隠し子でしょ。
隠し子
っていうか、まあ、
おしずの方
なんだ、鷹狩りかなんかでできちゃった子でしょ、うん、ずっと認知してなかったから。
え、じゃあ何、あの お郷の方が死んでから認めるの、そういう。
いやいや、死んでからじゃないよ、うん、だから最初もう秀忠はもうややこしいから殺せって言ったんだけど。
あ、そうなんだ、
うん、
怖かったんだ奥さん。
そうそうでな、逆にその郷がまあちゃんとしてあげやっていうことで、星名家って結構源氏の名門のうちなんですよ。
あ、そうなんですか。
だからまあ星名家の養子に入るんだけど、
うん、
後継ぎがちょうどいなかったんだ、
うん、うん、
でその後大名に取り立てられて会津藩になるんで、その後かな、うん、
星名はね、もともと家康の配下だったの。
いやいや、もっと前から、それこそ鎌倉武士から続く源氏の名門、頼朝とか義家につながる名門のうちです。
ああ、そうなんですか、うん、なんか東北の方、
関東の多分在地の方でした、まあ、どっかの段階でね、その、
あ、まあ、国替えとかあったでしょうけど、うん、あ、 そうなんですね。でそしてこう結構大名の中でもいいポジションなんだね、まあま
あ、
扱い受ける
ね。会津藩はね、まあまあ幕末のあれでもあるように、
あそうだね、
特別なお家ですよ。だから本当はなくても不思議じゃなかったし、
うん
ね、秀忠が現にもういらないって言ってたんだから。
ああそうだね。
でもこうやって取り立ててもらえたから、まあ徳川家のためにっていう。
ああなるほど。だからすごいこう忠誠心が強いお国なんだ。なるほどね。え続いてね、家紋の中に蓮子、
蓮子、
なんていうのこれ、連なるに枝、
枝
って書いて蓮子、
うん、
御三家の分家、
御三家のまあ分家
だね、尾張紀伊水戸の分家で、
うん、
美
濃、うん、
高須、
はい、
伊予、
はい、
西条、
うん、
讃岐、高松などの松平家
の、美濃の高須でしょ、伊予の西条、讃岐の高
松。ああすいません、はい、もう一回言いますね。美濃の高須、伊予の西条、讃岐の高松、読んでて変だなと思ったんだ、うん、はい、などの松平家。
そうやね。
伊予西条って紀州の分家だよね。
伊予西条は紀州藩だっけ、うん、紀州藩の唯一の分家だね。
八代将軍吉宗に出てた、
あ
江本明が
そうや、ね、
うん、やってた、うん、とか美濃、美濃の高須
は終わり藩ですね、
うん、これ高須クリニックと関係ある？
関係ないでしょ。高須松平片森なんかこの高須家、高須の松平家から、あの、ね、
お
会津松平家に養子に入って。
へ、うん、こんなんいくつもあるんですか、御三家の分家って。
うーん、でも大きいのこれぐらいじゃない。あ、まあ、尾張藩がいくつかあるのかな、結構分家が、うん、
でこれって蓮子って、
うん、
幕府が、
うん、
こういう、これ高須藩とか、
うん、
西条藩っていうの、
うん、
をこう治めていいよって許可して松平って名乗るのも認可されるんですか？
まあまあだからね、その分地、自分の領地の一部をその分家させる場合もあるし、
はあはあはあ、
まあ、そのさっきのまさにその伊予西条みたいに将軍家から御三家の子供なんでっていうので大名に取り立ててもらったっていうのもあるんじゃない
か。あ、ケースバイケースなんだ、うん、うーん、あそうだよね。なんか自分の土地だから尾張の国の一部を
君が、そうそうそう、10万石のうちの1万石をあなたにあげるから分家しなさいみたいな。いざという時はほら養子に取れるじゃん、
自分の血
筋残しとけば。
そうだよね、うん、結局御三家御三卿と同じのを自分の家の中でも
やってる。そうそうそう、高須藩なんか結構ね、あっちゃこっちゃに養子を送り込んで、
はい。続いてね、その他、
その他、
はい、越前松平家の分家、
うん、
で出雲の松江、出雲の国の松江、
うん、
三坂の津山、
津山藩、
播磨の明石などの松平家、
うん、
これは越前松平の分家なの？
越前松平家の分家ね、どこかな、
この、うん、この出雲とか、あ、じゃあ松江とか津山とか、
これ全部あれでしょ、家なりの子供かなんかでしょ。
家
なり、
家なりは
11
か
11か
11だね、うん、
将軍の子供を養子に入れてるから、まあまあその家紋だけど別に、ま
あ
ね、実質的には将軍の子供なんで、まあ、別格扱いって感じでしょ、ね、
家なりって子だくさん、
そうそうそうそう、
40人ぐらい、
そうそうそうそう、
でいう人だよね。
十何人嫁さんがいて
ね、大変だったろうね。
うん
うん、で、あ、そうするとじゃあこの家紋っていうのもやっぱ将軍の子供に近い。
まあまあだから直系の本当にその徳川家康以降の将軍家からの、うん、まあその分家っていうか、
そんな
そういう感じだね。
なイメージですよね。うん、なるほどね。で準家紋。
うん、
家紋に準ずる立場の、
うん、
お家柄がありました。一つ目はね、武蔵の国の忍びでいいんですか、
おし、
おし、
うん、
あの忍者の忍って書いて、ね、おし、
うん、
おしの松平、
うん、
奥平とも言うの、
奥平家ですね、もともと
が松平に取り立てられた、
うん、
徳川家康の養子の奥平忠明を祖とするお家柄、
うん、
誰ですか奥平さんって。
奥平誰って言われたの。奥平
なんかスキー場みたいな名前
長城の合戦とかで言うじゃん、奥平なんとかとか。
本当、うん、出てた、あの直虎さんに長篠の合戦やってたけど、
うん、出てなかったかな、うん、
はい、まあ、ちょっとまあそうが家康の養子になったっていうところ。
そうそうそうそう、まあまあ譜代のお家で、
はい、伊予の松山、伊勢の桑名の松平家、
うん、
久松家、
久松、
元は久松、
うん、
徳川家康の伊母弟、伊母帝、
うん、
久松貞勝を祖とする、
うん、
前出てきたね、久松さんでね。そうそう
そうそう、なんとか松平の一個でしょ。
おあ、だからあの片森さんって、松平片森さんって桑名にお兄さんが、弟かお兄さんがいなかったっ
け。そうそうそうそう、定か
った
、うん、定たかとか。どっちもこれなんかでしょ、この高須藩から養子に入ってるから。
高須は尾張
弁士の、
うん、うん、複雑ね。
いやそうなんですよ、だ実は結構時代が下がってくると、なんかほとんど殿様ってなんかどっかで誰かとつながってるみたいな。
あ、まあそう
だ、養子いっぱい出してた徳川家も、ね、嫁さんのことも言えばもっと ね、
そうだね、
ややこしい話で、幕末活躍してるその、ね、大名って実はどっかで誰かとつながってるっていう、みんな、
あ、もう親戚だらけ
な、一つの家がずっと養子継がずに続いた大名って多分ないでしょう。
きっと
島津の子がずっと島津島津島津島津島津みたいな。
お父ちゃん
付けとかはあるのかな、うん、
よその家からもらわれてきた子って、
ね、大名結局家残すのが大事なんで、殿様なんか、まあ、ある意味誰でもいいわけじゃないですか。
よく聞くよねそういうのってね、うん、あ、そうだね、連綿とその本当に DNA をちゃんと、
まあ、確か少ないんじゃないかな、本当にそのお家一つのお家で男男男って継いでいくっていう。
大変ですよね、うん、今見てても大変だもん
ね。200年はね無理だよね、うん、3世帯とかでも結構きついもんね、
うんうん、だってあの古代の天皇家とかでもさ、男子少ない時期があった時、そうそうそう、大変だったじゃんね。
わけのお金とか連れてくるでしょ、
うんうん、なるほど。もう、今どこまで、伊予松山まで行ったね、
久松家、
久松行ったね。次がね、うん、順家門が稲葉の国の鳥取の池田家、
うん、
初代忠次、池田忠次、
うん、
二代目池田忠男、
忠
勝兄弟の母が家康の息女、
うん、
娘さんだったの、
うん、
あれ池田恒興、あ、池田恒興じゃないや、姫路城の、
姫路からね岡山藩になる池田家と同じですね、
うん、
兄弟で分かれる、
ああ分家分かれちゃって、うん、鳥取の方を治めてる池田家は家康にゆかりのある、
まあ親戚ですよね、うん、完全に。
あ、そう、鳥取藩が、全然そんなイメージないな、
うん、
もう一丁三坂の国の
田津田、
田
田
津田、田津田、鶴田って書いて、
鶴田って書いてね、田津田藩、
田津田の松平家、うんうん、三坂の国田津田の、
これ幕末だけですけど
ね。あ、そうですか、うん、六代将軍慶喜の弟、
うん、
越智清武を祖とする。六代将軍って言ったら江戸時代の中頃じゃん。
中頃、まあそうですね、前期の方です、ね、
元禄時代の、
ずっと浜田藩って、あの岩見の国の浜田藩がこの越智松平家で、
はいは
いはい、で幕末にほら長州政党の時に浜田藩って長州藩に攻められちゃって、
はい
はいはい、お城焼かれちゃうじゃん、
うん、焼かれちゃうの、
焼かれちゃうの、
うん、
唯一取られちゃう、唯一じゃないか、小笠原とか、
うん、
でだから領地失っちゃったんで、
はい、
田津に飛び地があったんで、そこで立派するんですよ、大名になる、大名としてやっていくんで、
どさくさに紛れて、
どさくさっていうか要するに飛び地がもともとあったんですよ。元々か本番の出口はその浜田なんだけど、はいはい、飛び地がその三政川にあったんで、浜田城が長州藩に取られちゃったんで仕方ないからその飛び地に移る。
はあ、うん、でもだから幕末の時だけな
んだ。もう土壇場です。本当もう何年前だったんですか。 4,5 年とかしかないと思う。
なるほどね。
田津田藩としてはね、
はい、うん、は今言ったとこ御三家御三居家紋純家紋が審判扱いだそうです、
うん、
この審判っていうのは幕府の役職には就任できないんですか。
いや家紋はできるでしょう、
うん、でも書いてあるよ。
なんで久松家なんか老中とかやってるでしょ。
あ、やってるの
確か、うん、あ本当だね。
うん、まあ
うん、
基本しない。でもなんか徳川さん、あの徳川何がしさんとかは老中とかやってないよね。確かにね、
まあやってないけどね、うん、まあ芸人の例えば一橋慶喜なんかやってるじゃん。将軍後見職とか。
ああそうだよね、
うん、
まあ触れないでおこうかじゃんここは。はい、続いて譜代大名ですね。
はい、
原則として、関ヶ原の合戦の前から徳川家に仕えています、
うん、
でまず一つ目がね十八松平の、
はいはい、
十八松平、
うん、
前
やったね、
うん、荻生片野原桜井西条
東条
東条、
うん、
長沢などの松平家、
うん、
徳川家康の祖父清康の代までに分家して三河の国の中に封じられた松平、
うん、
まあやったね確かにね、
うん
うん、で親族って言ったら徳川の親族なんだけど審判ではないんだね。
まあ、基本だから将軍になる前に分かれたお家でしょうね、うん、家康がまあ天下取る前に分かれていたお家。
遠すぎる親戚ですね、
うん、昔の
なのでまあ公家あの天皇家でいうと源氏とか平の姓をもらうようなぐらい遠いって感じかな。
うん、
なんか天皇の孫とかになると功績降りて源氏もらったり兵士の名前もらったりしてるじゃん。
それはだってその別れた時は天皇の子供とかじゃん、
う
ん、そんなんじゃん。
あそうか家康の前か
会社の社長の五代前の親戚とかみたいな感じでしょ、うん、
そっかそっか、
ほぼ他人でしょ。
そうですよね、ね、こう有名になるとね親戚って出てくるよね。そうそうそうそう
実はみたいな、うん、
はいはいはい、遠い松平さん、
うん、
で安城譜代、
安城
って三河安城の安城、
うん、
酒井大久保本田阿部、
うん、
石川青山なんだこれ種村
上村、
上村、
うん、
ここた家柄の人たちは、うん、家康の祖父清康までの4代、三河安城在城中に仕え始めた家来、
うん
ですね、出てきてるの酒井とかって直虎さんにも出てきてた。
そうそう、
いやーない人ね。
まああれで
もうーんなんかもう家康じゃなくて徳川家ちょっとあれ見てて嫌いになりました。
まあ譜代の中の譜代って言われるのは、まあ、いわゆる安城譜代って言われる本当に一番初期から徳川家に仕えてるうち。
酒井も大久保も本田も安倍さんって幕末の安倍政宏の
家、ね、
うん、石川って知らないの。
石川家は五右衛門、石川一政とか。
ああはいはいはいはいはい、まあ、青山
松山藩とか、あっまあまあ、ま、なんだっけ、ま、あ長野県の松本とか石川家ね。
石川家が、
石川家、松本藩、
青山さんって知らないな。
青山もまあちっちゃい譜代でいくつかありますね、関西とか。
上村さん、
上村家はなんだっけ、奈良の高取藩か、
うん、画家にいないこんな名前の人、上村なんとかって。
直美しか知らない。
そうだね。あの人はこれなの？
いや違うだろう、知らない。
まあ上村ってよくいますからね。はい、岡崎普代。
岡崎。
はい。あの1575年家康が駿河駿府に移るまでに使い始めたもの、
うん、
ちょうど直虎さんの時代ですね、
うん、
いい
け、
はい、
まさに
今の直虎さんですね、
榊
原、
うん、
鳥居、
うん、
戸田、
はい、
水野、
うん、
内藤、
うん、
なんかが当たります、
はい、
もう井伊はもう大河ドラマの主役になっちゃったし、
そうだ、ね、
榊原さん、あれ僕さっき酒井さんが嫌な人って言ったけど鳥居さんか、
鳥居
大河ドラマでなんかあの直虎は信じられませんとか言ってなんかすごく嫌な戦で、酒井だっけ、ごめんなさい、うん、なんか嫌な人はた確か酒井か鳥居だったような気がするんだけど、
うん、
うん、
酒井じゃなかったっけ、酒井忠次かなんかじゃなかったっけ、
まあ嫌な人がいましたね、うん、まあ戦ってあんなもんなんだな、
うん、
うん、でまあ坂部鳥居さん、
戸田
って誰だろう、
戸田は大垣藩かな、
うーん、
戸田一徹、
稲葉一徹じゃないですか、
稲葉じゃなくて
戸田一徹って人もいいんですか、
まあ、なんとか金、なんとか金、
うん、うん、星一徹は、
もし一徹はまあね、大名じゃないね、
大名じゃない、だいぶ貧乏ですね、
うん、そうですね、
内藤さんっていうのもなんか、
まあ、内藤もまあ普代の小藩でいくつかあるね、
うん、
大きな藩ないね、
はい、もう一丁、駿河普代、
駿河、
はい、1600年の関ヶ原の合戦までに使い始めた、
うん、
安土桃山時代頃かな、駿河、まあ、
うん、
はい、板倉、
板倉家、
太田、
うん、
西尾、
うん、
堀田、
はい、
小笠原、
うん、
牧野、
うん、
うん、牧野っていうとあの綱吉さんの頃、う
ん、ああ
誰だっけ、牧野定なんとかっていなかった、
うん、牧野家もまあまあ、
ね、そば用人で、
あ、まあまあ領主とかやってるしね、牧野家はあれか、長岡藩か、新潟
藩、うん、板倉ってあれじゃない、なんか京都諸子大よくやって
る、そうそうそうそう、板倉勝重、ね、
うん、
幕末のほら老中の板倉勝清とか、
そんな人いんの、
見るじゃん、
板倉
絶対見てる、
うん、出てるね、でもさ、うん、あの幕末の老中でって安倍雅宏と堀田なんとか、
うん、
うん、はなんか印象に残ってるけど、
でもうちょっと後のそのなんで一橋とかが出てきた頃のごちゃごちゃってした中に
いるんだ、
いる、そうそう、
はい、
備中松山藩ってあのほら
備中
現存天守の備中岡山、
岡山でね、備中
松山藩が板倉家です、ね、
うーん、太田さん、太田さんって知らない、ね、知らないな、
太田家はほら太田道館ってもともとい
ましたね、
江戸に着いたのがまあ太田道館、
はい、
そのなんか親戚みたいなのが大名に
取り立てられた、
うん、
うん、
なんだっけ、掛川藩とかじゃないかな、
太田家、静岡県の、
そうそうそう、
はいはい、うん、西尾、
西尾さん、
西尾っていうと
愛知に
西尾って町ありますよね、うん、
そこ西尾藩ですね、
ほう、うん、で名字もそのまんまなの、
そうだ
よ
ね、
うん、なんか有名人います、西尾なんとかって、
西尾なあ、まあ何人か老中とか出してるよね、確か、
うん、やっぱそう思うと名門ですね、
うん、まあ普代だしね、
はい、あとですね、関ヶ原合戦の後に使い始めたもの、
うん、
で普代大名として取り立てられたのが本庄、
うん、
増山、
うん、
真鍋とかなどがなるそうですが、
うん、
普通さ関ヶ原の後以降って戸様じゃないんですか、
うん、まあなんか特殊な事情だよね、真鍋家なんかあれでしょ、うん、なんだっけ、真鍋秋
房、秋房は慶喜さんのよし、あれ
綱吉、
慶喜だよね、六代慶喜さんの側用人で、
慶 シノブは15代でし
ょ。あ、家信、うん、ごめんなさい、家信、家継ぐの頃のですね、うん、石坂浩二だよ。
なんかあれでしょ、役者かなんかでしょ、もともと
真鍋昭久って、うん、役者なの、
能の役者かなんかで、
はあ、
うん、
これだ武士になるの。
そうそうそうそう、家信がその将軍家継いだんで、その時になんかひっついてきて、
へえ、うん、ほんで牛耳っちゃうの。
牛耳っちゃ
うんだね、すごいね、うん、本庄まなみ
本庄字が違うでしょ
あれ本庄まなみは
違う気がするけどな、
はい、本庄とか増山とか
珍しいね。な、本庄家ね、なんだろうね、
あんまり知らない。
宮津藩とかだよね、
ん、
丹後の宮津、宮津藩とか、うん、
はい、
まあ、なんかどっかがなんか譜代とか徳川家につながってて
取り立てられた、
そうそうそう、うまいことその
代になれた、ラッキーなお家柄、
うん、そうですね、
はい。で次が戸様大名いきますね。
戸様、
はい、戸様、まずね、願い譜代ってジャンルがあるんです。
うん、
願い譜代は譜代大名に準じまして、
うん、
相馬、
うん、
脇坂、
脇坂、
加藤、
うん、
秋田、
うん、
戸沢などが、うん、そう該当するそうです。
うん、
どういうこと、譜代に入れてくださいって
まあまあ
お願いするの。そ
うですね、うん、
へ、相馬って言ったら東北ですよね、
福島のね、相馬家。
脇坂、
脇坂は少し辰野藩、
辰野、
播磨、
播磨の兵庫の、
うん、そうそうそ
う、加藤は清正の家。
いや清正じゃない方でしょ多分。加藤家はどこかな、結構加藤家も文系がいっぱいある。
ああなるほど、うん、その人
清正の違う系統の、
うん、秋田は、秋田、秋田県、
秋田家は、うん、あれはもともと秋田だけどどっかに移ったんじゃないかな。
うん、戸沢、
戸沢家ね、どこだろうね、
ちょっとマイナーですか、
うん、
ご存知の方は情報ください、
うん、
で本当の戸様は、
うん、
今のね、譜代と譜代大名と願い譜代は幕府の役職につける
みたいです。脇坂なんかはね、老中とかもやってるね、
うん、脇坂壇上とか違う、
脇坂淡路の神、
はい。で戸様、
うん、
幕府の役職には就任できません、はい、原則として関ヶ原の合戦の後に徳川家に仕えた大名で、
うん、
前田、島津、伊達、毛利、山内、
うん、
鍋島、黒田、細川、浅野などで、ね、戦国大名の系譜を引く者や織田信長や信長や豊臣秀吉に取り立てられた大名など、
うん、
まあ名字だけだと超有名な家柄ですが、
まあまあ大名らしい大名じゃ大名ですね、うん、
でさ、昔のね八代将軍吉宗見てた時に、
うん、
前田家って、
うん、
御三家に準ずる扱いを受けてるっていうような扱いされてたよ、う
ん、前田家なんかそれこそ嫁さんが何回も徳川家から入ってるから、
あ、
まあ要するにもうほとんど半分血は徳川家、
あ、だからこの大名のランク的には戸様扱いだけども、
そう、血筋で言えばもう何回も
結構上の扱い、
徳川家の血は何回も入ってるから、うん、結構濃いよね。
で、あとさ、幕末になるとさ、
うん、
幕府のこう政策にこう島津久光とかが、
うん、
とか成明とかが入って、
うん、
あと誰だけ山内陽道とか出るじゃん、
うん、
でも戸様でしょ、
うん、
でもなんかこう役職にはついてないけど口出ししてんの、
口出して、要するにあれはだペリーが来航してきて、うん、まあ、そのごちゃごちゃでもう要するに幕府だけでは対応しきれないから、
うん、
広く意見求めますよっていう話
なん
です
よね。ああ、そういうことなんだ。もう
言わしたら別に彼らだってやりたくなくてやってないわけじゃないですか。それは実力にしても、ね、大きな班だし、
はいはいはい、
本来であれば国政に携わりたいけども幕府の中ではずっとダメだったんで、その幕末になってそういうチャンスが来て、だったら言わしてもらうよって話で、
なんだっけ、島津と山内と、
うん、
伊達と、
伊達家とかね、
あと、うん、越前の松平さんの、
伊達はまあ
なんか4人ぐらい、
そうそう、宗成とかね、
うん、4人ぐらいで、松
平信長とか、うん、で本来は要するにね、家紋とか拉致外にいた人なんだけど、結局その幕府がね、それ本当やっちゃいけなかったことをやっちゃったから、それが結局幕末の混乱になっていくわけです、
ね、なるほど。長い来年の大河でその辺の方々が
活躍するということですね。まあ、島津家なんかまさにそうですね。結果天下取ったっていう。
そうだよね。うん、ね、今は皇室が親戚だもんね。
まあ、
ね、島津家なんかね。まあ
うん、
はいはい、ね、こういう風、あ、でもこれってこういう風なランクを意識してるっていうのは、こう大名さんたちぐらいなのかな。一般市民の人は。どこまでこういうのって把握できてたんだろうね。
いや、そら、そら、あの人は御家門だからとかあるし、そら例えばその、ね、その参勤交代の道であったりしてもやっぱり対応が違ったりとか、
うん、
あるから、それある程度は意識はしてたでしょ、
うん、あ、やっぱ名家と、
うん、
林賓
坊大名と参勤の行列なんかだったら土下座しないといけないし
み
たいな。
じゃあ結構分かって、江戸時代の人は
まあまあそれにね、そのなんていうの、実用的な知識としてでしょう
けど、
そんな縁もゆかりもない話だろうけど、自分に
まあ名前と格式ぐらいはなんとなくは分かってたもんなのかな。はいはい、以上大名の分類でした。じゃあお便りを紹介します。はい、まず道の子の姉さんからいただいております。ケリーさん、水月さん、こんにちは。第一次、伊藤内閣メンバーを興味深く拝聴しました。1885年、維新から18年、その間佐賀の乱や西南戦争がありました。自由民権運動が起こり、国会開設の運びとなるわけですね。偶然ですが、おもれき209回の数日前に、福島県三春町の歴史民俗資料館に行ってきました。三春は自由民権運動で有名な河野弘中が区長をしていたところです。福島事件、喜多方事件は三島通用絡みで、教科書にも載っていたと思うのですが、いかがでしょうか。東北では悪政を敷いていたようですが、調べてみると随分偉くなっているようです。事件の発端となっている道路を私たちは今使っているのは何とも皮肉なものです。さて、内閣の顔ぶれに長州5の3人が入っているのですね。長州5とは幕末にイギリスに密航した5人です。井上馨、遠藤金助、
うん、
山尾洋蔵、
うん、
伊藤博文、野村弥吉、
うん、
井上勝のことですか、
うん、
はい、彼らはそれぞれに外交、造幣、工学、内閣、鉄道王になったということです。また司法大臣の、山田昭義は日本法律学校を作っています。これは今の日本大だそうです、
うん、
この時代次々と法律の学校が作られていきますね。国づくりの音が聞こえるようです。イギリス法律学校、明治法律学校、フランス法律学校は今の中央大学、明治大学、法政大学の前身のようです。国づくりはまず法律の整備なんですね。谷 谷立樹は、
うん、
会津攻めに出てくので馴染みがあります。出てくるので馴染みがあります。榎本武幸は幕臣でただ一人。この辺りの経緯は司馬太郎の胡蝶の夢、
うん、
に出てきたような気がするのですが、古い記憶なので定かではありません。そして森幽霊ですが、この人も密航組です。ただし薩摩藩から数年前鹿児島に行った時、鹿児島中央駅の前に留学生19人の銅像があり驚きました。その中に五代友厚、そして森幽霊の姿もありました。旅に出ると新しい発見の連続です。旅はいいですね、といただきました、
うん、
はい。この福島事件、喜多方事件って私よく知らないですわ。
ああ、まあ、自由民権運動の中の一つですね。激化事件の一つ、
うん、でそれ
三島が県令、まあ、知事みたいなやつで、
うん、
その道路工事とかに地元 の, その民権派が反発して、まあ、一揆みたいな起こすみたいな。
あ、道路は大事よ、作んないとね。
まあまあそうだけど、まあ、地元にその費を負担させようっていう、
まあ、あ、まあそこは、まあ、今の新幹線もそうだよね、
うん、
なるほどね。と、あのあと気になったのが、鹿児島に留学生19人の像があるって知ってる？
あったかな。
昔の西鹿児島駅のことだよね、鹿児島中央って。
鹿児島中央、そうですね、うん、
もう1回しか行ったことないんだよな。
あったよ、あったな。あ、なんか群像ありますね。
あ、そうですか、うん、僕鹿児島で覚えてるのは西郷さんの像ぐらいかな。
あ、あのぬべっとしたでしょ。
ぬべって、あの上野の西郷さんは着物じゃん。
そうそうそう、
鹿児島軍服着てるよね。軍服
のね、
うん、なんかそういう印象があるとこですね、
うん、
はい。あ、で続いてもう一つ、道のくの姉さんから、
うん、
この今読んだ、違う、まあ、とりあえず道のくの姉さんからもう一つ来ております、
うん、
昨日読んでくださったメールに、古墳サイトの掲載されていた県別古墳数を書きましたが、100以上ある県だけを抜粋しました。できるだけ簡潔にしようと思って言葉足らずになりました。誤解をさせてしまって申し訳ありませんでした。なお、これはね、あの古墳の多い県がこんなにあるよって、いくつぐらいあるよっていうのをお姉さんくれたんですけども、まあちょっと古墳サイト調べたものを抜粋してくれたのを、メールでくださったとのことです、
うん、
なお茨城県の友人に確かめたところ、茨城県は間違いなく関東圏で、ケリーさんのお考え通りでしたよ。フジテレビ、日本テレビ、 TBS、 テレビ朝日ということです、といただいております。これは水月さんが茨城県はあの東京のテレビ局を見ずに、茨城県は独自のテレビ局で放送してるだろうと。
俺が言った
の。言ったの。
あ、キー局が入んないんじゃない
か。はい、そうそうそうそう。早速、調べてもらったら、
うん、
あ、茨城県はフジテレビとか見てるんで。
あ、そうですか。
はい。
はい。
ということですね。はい。さあ、もう一丁いこうかな、
うん、
はい。KY さんからいただいております。ケリーさん、水月さん、こんばんは。古墳ニストの KY です。やっと過去の配信を89回まで聞き終えました。前方後円墳の回でした。ここでケリーさんが疑問に思われていたことについてお話しさせていただきたいです。すでにその後に解決していたら申し訳ありません。まず展望台についてですが、あの仁徳天皇陵とかのね、
うん、
話ね。展望台についてですが、あまりの大きさに展望台の規模では全体を見ることが困難なのだそうです。堺市の視聴者の展望台から見られることは見られますが、上から見るというより横から森を見ているような感じでした。それから五稜の周りを一周するツアーがあるのですが、それに参加すると 公園の部分、後ろの円ですね、
うん、
公園の部分の脇を通る道路の歩道橋の上から仁徳天皇陵、利中天皇陵、半蔵天皇陵の親子の古墳を一堂に見渡せるビューポイントを案内してもらいました。次に前方後円墳がどうしてあのような形であるのかという疑問ですが、諸説あるようですが、私の好きな説をご紹介します。あの形は壺をかたどっているという説です。壺は母体であり子宮を意味しているというのです。母体回帰ですね。壺には他にも中国の壺の上に不老長寿の仙人たちが乗った神帝庫、
うん、
なんてを、まあ、壺ですかね、
うん、
をかたどったとか、古代中国人は東の海の中に壺型の霊山があり、そこに不老長寿の仙人たちが住んでいるなどと言われていますし、壺の中には桃源郷があると言われています。そのような思想が日本に伝わり壺型になったという説です。昔の人は仁徳天皇陵に入っていたのかという疑問ですが、昭和初期までは近所の人たちの遊び場、憩いの場だったそうです。実際に戦国時代には秀吉が墳丘の頂上で茶会を催したという記録が残っているそうです。
へー。
前方の部分には何があるのか。と、前方ってあの前の四角の方ね、古墳のね。これは仁徳天皇陵に関しては副葬品を埋葬するためだけの石室があり、それは発掘調査されています。博物館に展示されていましたよ。そうだっけ。はい、長々と失礼しました。古墳って素敵ですよね。ついついお便りを送りたくなってしまいました。それでは朝晩は涼しい季節になってきましたので、お風邪などひかれませんようにご自愛ください。追伸、水月さんの相槌がとても素敵で、いつも心地よく聞かせていただいております、とのことです。
うん、
古墳の上で茶会ですって、
うん、
素敵ですね。でもさ、お堀があるんだからさ、行きづらいでしょうにね。
そういう問題じゃない。
で、森でしょ。森
だ。でもあの辺はだから平野でなって、これ小高い場所ってない。
まあ見やすいけど違う、その墳丘に登るのが大変だよね、行くのが。
茶会ってそういうもんじゃない、不便さを楽しむ。別に便利だからそこでお茶飲むわけじゃない。あ、
そうなんですか。
お茶会はそれだってその場の雰囲気を楽しむもんでしょ。
なんで赤い御座敷ってさ、
ああ、
ほんでちゃちゃちゃちゃちゃってこう、
そりゃそうだけど、見晴らしのいいとこでやりたいじゃん。
だって古墳ってさ、渡んなきゃいけないじゃん、
うん、
それ面倒じゃん。
いや、そういうやつは家で茶飲めよって話。
はいはいはい、ありがとうございました。じゃあ今日はここまでです。
はい、
おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはメールアットマークおもれき .com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。
はい、
さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。こちらでもおもれきをお楽しみください。そしておもれきグッズに関しては特設サイトおもれき .com をご覧ください。
うん、
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。